皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向けて音声の講座を提供しています。権利関係編はすでに終わっていて、宅建業法編の8回目なんですけれども、前回は営業保証金の最後に宅地建物取引業保証協会の最初の部分少し説明いたしました。で、今回はテキストは56ページ、宅地建物取引業保証協会の途中からになります。宅地建物取引業保証協会。試験問題中は保証協会というふうに書いてあることもあります。で、この保証協会は何を行うかっていうことについては前回後半で説明しました。テキストは54ページなんですけれども、必須業務、つまり必ずやらなければならない、ね、業務が3つ、苦情の解決、研修ね、業者に対しての研修です。それと、弁済業務、取引により生じた債権に対して弁済をする業務、この3つです。必ず行う業務、必須業務、それから、条文中は行うことができるという言い方してありますけれども、任意業務、まあやらなくてもやってもどうでもいいという、どちらでもいいという業務ですね。これ4つです。で、一般保証業務、手付金と保管事業、それから研修の実施に関する費用の助成、4つ目が必要な業務、健全な発達を図るために必要な業務、まあ広く一般的にどういう業務というふうには書けないんだけれどもね、広い業務です。で、この4つが任意業務、行うことができる、まあやんなくてもいいということですよね。それで今回はテキスト56ページの、これは立ち読みファイルにつけてあります、苦情の解決というところを見てください。必須業務の一つですね。64条の5です。宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申し出があったときは、その相談に応じ、申し出人に必要な助言をし、当該苦情に関する事情を調査するとともに、当該社員に対し、当該苦情の内容を通知して、その迅速な処理を求めなければならない。条文に出てくる社員っていうのは、宅建業者のことです。で、宅建業者の相手方から苦情が来た場合に、今読んだ第一項みたいなことをやるということですね。当然必須業務なのでやらなければならないということになります。第二項は、宅地建物取引業保証協会は前項の申し出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し文書もしくは口頭による説明を求め、または資料の提出を求めることができる。業者の方から、宅建業者の方から説明求めたり資料提出を求めるということ。第3項は、社員は宅地建物取引業保証協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければこれを拒んではならない。当たり前のことですよね。業者は保証協会から何かあったらそれを拒めないということです。第4項は、宅地建物取引業保証協会は、第1項の申し出及び解決の結果について社員に周知させなければならない。ここで出てくる社員っていうのは、この保証協会に勤めてる人じゃなくてですよ。宅建業者が社員ですから、何度も言ってる通りね。で、条文にこういうふうに書いてあると、当然、ね、たまに違う言い方してあることもあってもおかしくはないんですけれども、過去問ね、出題例見るとやはり社員にという言い方してあります。で、その下にある2013年39足の1見てください。保証協会は社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申し出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない。正しいですか？誤りですか？ って問題ですね。ほぼね、条文通りの言い回しかなというふうに感じたんじゃないですかね。で、社員という言葉が2回出てきていますけれども、これは宅建業者ね、宅建業者の取り扱った宅建業に関する取引に関する苦情ですよね。で、もちろん正しいということですからね。次は体系的な研修の実施ですね。2017年施行、つまり昨年の宅建試験から試験範囲になったところですけれども、任意業務に一つ追加がありました。研修の実施に要する費用の助成で、このためにね、この影響があると思うんですけれども、その下にある75条の2っていうこの条文が追加されたということです。宅地建物取引業社を直接または間接の社員とする一般社団法人は、宅地建物取引士等がその職務に関し必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に習得できるよう、法令、金融、その他の多様な分野に関する体系的な研修を実施するよう努めなければならない。で、2017年に追加されたことなので、過去問出題例はありません。昨年出なかったということですね。今後出るかどうか可能性は低いと思うんですけれども、一応ね、研修に力を入れているんだなっていうのは知っといた方がいいかなと思います。次は57ページの弁済業務保証金の供託還付なんですけれども、ちょっとこれ後回しにしてね、59ページの弁済業務保証金分担金ね、分担金っていうところを見てください。条文は64条の9です。次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる日までに弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。第1項は、宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとするものを、その加入しようとする日まで、この保証協会に加入したいと思った人はその日までに分担金を保証協会に納付ということです。で、これどうなるかっていうと、57ページの図を見てほしいんですよ、手書きの図。まず社員になろうとするときは、社員が保証協会に納付します。丸一納付っていう図ね。そうすると、条文がね、67条の7に書いてあるんだけれども、次は供託して、保証協会が供託書に供託して、で、国交大臣、都道府県知事に届け出をするという順番になります。その赤い字で書いてある57ページですよ。丸1、丸2、丸3っていう順番になります。で、59ページに戻って、で、いくら納付するかっていうと、その政令で定める額って書いてありますね。その政令で定める額っていうのは、次の60ページに書いてあって、施行令第7条ね、法第64条の9第1項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額とする。第3章で扱った営業保証金っていうのは1000万500万だったでしょ。やっぱりそれ額が大きいから大変ですよね。で、宅建業を始めるにはそれだけお金必要だったんだけれども、それが大変なので、みんなでね、少しずつね、60万30万です。で、その額を供託証へ供託してっていうのが、この分担金ね、弁済業務保証金分担金です。19ページの64条の9第2項を見てください。下の方ですよ。宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき、 は、その日から2週間以内に、同校の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を、当該宅地建物保証協会に納付しなければならない。これは、後から事務所を作った場合ね、30万円を追加しなさいっていう規定です。それは60ページの図見てください。まず事務所新設しますね。そしたら2週間以内に納付します。納付しないと社員の地位を失うっていうのは次の第3項に書いてあることです。宅地建物取引業保証協会の社員は全項に規定する期間内にこれらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときはその地位を失う、社員でなくなるっていうことね。協会の会員って言ったら皆さんピンとくると思うんだけれども、条文はね、社員の地位を失うというような言い方してあるので、過去問もね、これから出てくる2018年の宅建試験の問題もそういう言い方になると思います。条文に合わせた言い方ってことです。次は前へ戻って57ページ立ち読みファイルに付けといたページですが、64条の7見てください。供託ね、宅地建物取引業保証協会は第64条の9第1項または第2項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときはその日から1週間以内にその納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。つまり新しい、社員ね、業者のことですが加入したり、それから、営業所、事務所が増えたとき、本店支店営業所が増えたときは納付してきますね。で、それがあったときはその額60万30万です。それを供託所に供託するということです。それは57ページの図に書いてあるところ、社員、宅建業者が納付したら供託所に供託します。それが丸2です。第2項は、弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。第3項は、第25条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により供託する場合に準用する。で、この準用ってのは結構めんどくさくて、あっちの条文見たり、こっちの条文見たりしなくちゃいけないんだけれども、その下にね、まとめておきました。弁済業務保証金は国土交通省令の定めるところにより、国際証券、地方債証券、その他の国土交通省令で定める有価証券をもってこれに当てることができる。第4項の方の準用は、宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金を供託したときは、その供託物受け入れの記載のある供託書の写しを添付して、当該供託書に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に、当該社員に係る供託をした旨を届け出なければならない。文章で書くとね、いろんなことを書いてあるからめんどくさいですけれども、図で言うとね、その下に書いてある通りです。社員、宅建業者ですが保証協会に納付しました。そしたら保証協会は供託所に供託します。で、その後保証協会が国交省大臣、国土交通大臣または都道府県知事に届け出ると、こういう納付がありましたというような形でね、過去問はその下にある2014年39足の21台だけ見ることにします。保証協会はその社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内にその納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。正しいですか、誤りですかっていう問題ですが、ね、64条の7第1項に書いてある通り、1週間以内でしょ。ね、1週間以内なので誤りっ
ということになりますね。
次は58ページの弁済業務保証金の還付というところを見てください。還付っていうのは供託所へお金供託するでしょ。で、供託した人がお金を受け取るのは取り戻しって言うんですよ。だから還付ね、それは前の章も一緒だからね。還付って言ったらそうでない人が受け取るわけだから、被害を受けた人がお金をもらうっていう話になります。64条の8ね。宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し当該社員が社員でないとしたならば、その者が供託すべき第25条第2項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内において当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以降弁済を受ける権利を有する。なんか長ったらしい文章で、これ一つだからね。で、括弧内飛ばして読みました。で、括弧内はちょっと後で説明しますが、いくらね、弁済を受けることができると書いてあったでしょうか。3行目の途中からなんですけれども、当該社員が社員でないとしたならば、その者が供託すべき第25条第2項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内、営業保証金の額に相当する額の範囲内、つまり1000万500万、そこまでは弁済を受けることができるということです。ちょっと条文書いてあったりね、めんどくさいですけれども、60万30万の範囲じゃないからね。それと飛ばした括弧内ね、社員とその者が社員となる前にね、だから営業保証金の時に何か取引してあって、でそれからこっちのね保証協会の60万30万の世界の方へ変わった、その時にね、その前、その社員となる前にそこまでも保証しますということです。それと、宅地建物取引業者に該当するものを除く、宅建業者には弁済っていうか、その、ここからは弁済を受けられませんよ。業者だから、それなりに注意して取引しなさいっていうことです。これは、この社員ね、宅建業者がいろいろ取引しているじゃないですか。で、宅建業者じゃない人の方に弁済させるために総額いくらって決まってるから、宅建業者まで含むと宅建業者じゃない人の受け取る額が減っちゃうからという意味もあるんですよ。で、ここの宅建業者を除くっていうことが2017年に新たに加わったことです。これが2017年39足の井で出題されました。営業保証金を供託している宅地建物取引業者 A と宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者 B に関して、 A は平成29年5月1日に B に手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引き渡しの前に B が失踪し、宅地の引き渡しを受けることができなくなったときは、A は手付金について弁済業務保証金から弁済を受けることができる。正しいですか？誤りですか？っていうことなんですけれども、A は業者ですね。だから、弁済を受けることはできないということになります。ね。ここが2017年変わったことね。だから今見た設問は誤りですね。はい、その次の2014年39足の4見てください。宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者の建物の貸借の売買を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。社員となる前でも弁済受けられたでしょ。だから今見た足は誤りですね。 次は2012年43、足の3です。足の3はね、次の59ページにあります。保証協会の社員等の宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。正しいですか？誤っていますか？という問題だけれども、分担金、これ60万、30万だからね。それじゃあ少ないですよね。58ページにあった64条の8にあった通り、営業保証金の額に相当する額、営業保証金の額に相当する額、つまり1000万500万ね、本店だけで営業している業者の場合は1000万です。支店一つ持っていると1500万円の範囲で弁済を受けられます。だから足野さんは誤りということになります。58ページの条文の方へ戻って、第2項。全項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について、当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。第3項。宅地建物取引業保証協会は、第1項の権利の実行があった場合においては、法務省令、国土交通省令で定める日から2週間以内にその権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。その下にある図見ながら聞いてほしいんですけれども、取引したものは保証協会から認証を受けます。そうすると供託書から還付を受ける。丸一、丸二ですね。そしたら、保証協会は、供託する、ということになります。で、いくら供託するかっていうと、第3項ね。還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。還付して、取引したものに還付するから、それと同じ額を供託するということになります。この図の ④ ⑤ っていうのは64条の10なので後で見ることにします。では過去問ね。58ページの下の方に2012年43、足の3は先ほど見たので2と4ですね。実際設問があるのは次の59ページです。足の2、保証協会は弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。保証協会が供託書に供託します。で、これは条文、ほぼそのままでしょ。で、正しいということになりますね。それから第4項は、保証協会の社員等の宅地建物を取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。いくら弁済を受けるかっていうのの認証を受けます。これも、第2項ほぼそのものっていうか、同じような言い回しじゃないですか。だから正しいということになります。次は59ページ下の方の弁済業務保証金分担金ですね。で、この64条の9は先ほど説明しましたので、次の60ページの過去問を見ることにしますが、その前にちょっと確認ね。確認っていうのは53ページ見てください。53ページのそこに図があるでしょ。図って手書きの社員保証協会供託書です。で、社員から保証協会へ払うのが分担金です。それから保証協会から供託書へ供託するのは保証金です。これちょっと省略してある名前で分担金、弁済業務保証金分担金、縮めて分担金と書きました。それから保証金も、弁済業務保証金ね。それでこの分担金保証金ねというふうに
呼ぶことにしますけれども、ここをねちょっと変えてっていうような、ほんとねいやらしいっていうか変な過去問はありません。だから短い名前で覚えておいて大丈夫だと思います。
はい、それでは60ページ、2016年31足の24見ることにします。まず足の2、保証協会に加入している宅地建物取引業者は公権区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは社員の地位を失う。正しいですか、誤りですか、っていう問題ですね。ちょっとね、64条の9を読んでから時間経ってるんで、これでいいんじゃないかと思った人ね、第2項よく注意してもらうと、2週間以内になんですよ。その上のね、図にも書いてありますけれども、図って手書きのね、事務所新設したら、追加で納付します。30万円。で、それは2週間以内です。新設するのをね、ちょっと30万が都合つかなかったら、新設するのをちょっとね、遅くすればいいっていう話なんだけれどもね。だから、今見た足の2は、1月、1ヶ月って言っているので、誤りっていうことね。地位を失うっていうのは、これは、条文通りの言い回しなので、保証協会から辞めさせられるっていうことです。社員でなくなるっていうことね。期間のところを2週間にすれば正しいということになるということですからね。はい。それから足の4は、150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して、当該保証協会の社員となったものと、宅地建物取引業に関し取引したものは、その取引により生じた債権に関し、2500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。そうなのと思うかもしれないけれども、これは正しいんですよ。150万円なんだけれども、2500万円。第3章で説明した営業保証金1500万円のその額まで、そこの限度まで受けられるということです。で、本店だけだったら1000いくらだっけ1000万ね。で、60万だったら1000万円です。で、支店一つ増やして90だったら1500でしょ。120万、分担金が120万だったら2000万です。また30万増えて150だったら2500です。ね。大丈夫ですよね。何倍って、210万円の何倍、いくつかけるっていう方法もあるんだけれども、そんなにね、大変な計算じゃないと思うので、60万、本店のみだったら1000万。あとどれだけ増えてったかって計算していけば、150万分担金、そしたら2500万限度、ね、計算できると思います。あと1台だけにします。その下にある2013年39足の4見てください。宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。正しいですか、誤りですか、っていう問題なんですが、2016年のね、上にあるね、足の2見たときは、新たに事務所を開設したときは、2週間以内でしょ？そことね、ごっちゃにする人がいるんですよ。やはり、新たにね、加入する場合は、加入しようとする日までにです。だから2週間っていうところは誤りね。で、今見た説も誤りですよ。そこのところが違っているということです。次は61ページの還付充当金なんですけれども、これのね、お金のやり取りっていうか流れは、58ページの図っていうのは手書きのものね、そこに書いてあるので、58ページ図を見てください。まずね、保証協会に、認証、保証協会の認証を受けます。これ64条の8で説明したことです。 で、取引した者が損害を受けたら保証協会に連絡して認証を受けます。そうすると供託書から還付お金が出ます。そうすると保証協会はその出たお金を供託書へ供託するわけです。そしたら保証協会から社員、宅建業者ね、通知します。こういうことがありました。そしたら社員は還付充当金の納付を保証協会にします。保証協会が供託しているからね。で、その図に条文64の10と64の8がありますけれども、それぞれね、別の条文ね、これから説明するのはその保証協会と社員ね、社員保証協会の関係について説明のある条文です。61ページ、還付充当金。還付っていうのは供託書から、供託書からお金が出てきたら、それを充当するっていう、そのお金のことね。まず64条の10ですね。宅地建物取引業保証協会は64条の8第1項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付にかかる社員または社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。還付があったんだから、それと同じ額を保証協会に納付です。というのは保証協会が供託書に供託しているからということですよね。第2項は、前項の通知を受けた社員または社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。第3項は、宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に、第1項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。社員でなくなる。保証協会を辞めるということになります。そんなに難しいことじゃないと思いますが、なんとか金、なんとか金って出てくるのが、間違えちゃうと意味取り違えるので、そこは注意ですよね。で、時々、何度か繰り返してますけれども、還付っていうのは、供託しました。その供託した人と別の人がお金を受け取るのが還付ね。供託した人の方へお金が戻ってくるのは取り戻しって言います。そこも言い方違うし、それから、分担金だからね。今、保証協会で出てくるのは、保証金じゃなくて、分担金。社員。で、社員は宅建業者です。社員が払うのが分担金です。そういうところをね、正しく覚えてください。で、問題見ながらね、その都度確認してくれればいいと思います。で、その下にある過去問、たくさんあるんですが、同じようなこと聞かれているんですよ。だから、新しい方から3台見ることにします。まず2017年39、足の絵。宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者 B の取引に関して、弁済業務保証金の還付があった時は、B は保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。正しいですか？誤りですか？っていう問題です。これは正しいだからね。大丈夫ですよね。どこへ納付するとかそういうところに注意してください。次ね、2016年31、足の3です。保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託書に供託しなければならない。供託書に供託っていうところが誤りでしょ。誤りってことだからね、今の説問ね。はい、それから次は2014年39、足の3です。保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付にかかる社員または社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。これは、64条 の十第一項のことで、そのものですよね。だから正しいということになります。今回はここまでということにします。それで、DL マーケットに立ち読みファイルという形でテキストのほんの一部、ね、ほんの一部でもつけてありますので、もしよかったらね、PDF という形式になっていますので、私の理想としてはプリントアウトしてなんですが、スマホの画面に表示させてっていうのも多分ですよ、私やったことないんだけれども、できると思いますので、そういうふうに利用していただいても構いません。じゃあ次回は、62ページの弁済業務保証金の取り戻しっていうところから説明することにします。